おはようございます。今日はヨハネの福音書の1節から21節までです。信仰が試されるときというふうにタイトルをしてますけど、信仰が試されたことありますか？ありませんか？いつどのように試されているのか、じゃあ試されているってことが分かったらどうしたらいいのか、そのことを今日のこの箇所を通して一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にここに集めてくださったことありがとうございます。お父さん、どうか今日もあなたの霊が、聖霊が私たち一人一人を助けてくださいますように。ここに書かれていること、イエス・キリストがお話になったこと、教えたこと、真理、それを理解する力を与えてください。頭で理解できてもこの霊の部分で心で、消化できなければ、あまり意味ないです。どうか私たちが、はっきりと心で受け取ることができるほど理解できますように助けてください。御言葉を分かち合う私にも同じ助けを与えてください。聖霊によって、この御言葉を分かち合い、語ることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一節から十五節までは、5000人の給食です。5000人の男性だけで5000人の人たちにその食事を与えたという話なんですが、これはもう有名な話です。それの背景とかがヨハネにはないので少しお話ししたいんですが、まず一節を読みしますね。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。この背景になるのが5000人の給食で、この背景にあることについてマタイもマルコもルカも話しています。ちなみにこの5000人の給食の話だけが4つの福音書がそれぞれが記録しているものです。あとはヨハネが記録してなかったり、他の福音書が記録してなかったりします。これだけです。だからかなり意味があるはずです。メモを取っている方にお伝えしますけど、他の背景を読みたいのであれば、マタイの福音書は14章です。前に出るんだ。行き過ぎた。あれ？後ろが、こっちでやりますね。すいません。マタイは14章の13節から21節、マルコは6章の30節から44節、ルカは9章の10節から17節。これがその5000人の給食についての記録です。その前後を読めば今日学ぶその背景がわかると思います。なので今日は読んだりは端折りますけど、それぞれで確認されてください。で、イエスたちはこのガリラヤ湖の向こう岸に渡ったとありますが、この前に行われたことが何かというと、イエスは弟子たちを二人一組にして、これからそのイエスが訪問する予定であった町とか村とかに使わします。そして弟子たちが帰ってきて、こういうことがありました、ああいうことがありましたって。で、その彼らに福音を述べ伝えることも、また病院を癒す力も、また悪霊を追い出す権威も与えたんですよ。だから、そのあなたの皆によって祈ったらこういうことが起こりました。あなたの皆によって命じたら悪霊どもがその言うことを聞きました。そういうことをその弟子たちがエキサイトしながらイエスにすべて報告したんですよ。でもそういうことが起こるとたくさんの人たちが来るので、それぞれが使わされたところで。なのでその食事をする時間もなかったって。それぐらいその多くの人たちに仕えていたわけですよ。なので、イエスは弟子たちに対して、じゃあ一緒に寂しいところに行って少し休もうか。で、それで向こう岸に渡ろうってなったんですよ。で、寂しいところに行って、おそらくこの彼、ベツサイダの絵行ったというふうに書いてあるので、ベツサイダというその場所があって、その近くに、マタイと、ごめんなさい、マタイじゃない、ペテロたちが、ここから来ました。フィリポもベツサイダの出身の人です。で、その彼らの村の近くに、静かな場所があったので、そこに向かおうという話になったわけです。でも、その群衆たちは、そのイエスと弟子たちが乗ってる、船を見つけて、こ これまっすぐ直線で行ったらベツサイダの近くに行かねっていうことで、みんなその徒歩で、ぐるっと回ってったんですよ。で疲れてるんですよ、みんな。弟子たちは疲れてるんですよ。エキサイトしてるんだけど、素晴らしいことが起こったって言って、そのイエスにその報告してるんだけど、やっぱ体疲れるんですよ。ご飯も食べたいですよ。だけど、その群衆は待ってくれないわけですよ。で、彼らが行く前に、着く前に、その群衆はそこにいたんですよ。で、弟子たちはおそらく、はぁーってなったかもしれないですけど、イエス・キリストはどうだったかっていうと、その群衆たちを見て、羊飼いのいない羊のように思えて、そして深く憐れんだって。そうやって、病人を癒したり、いろいろと教え始められたというふうに、マルコには書いてあります。それが背景にあります。そして、2節から4節。大勢の人の群れがイエスに付き従ってた。だからいっぱいいるんですよ。追っかけてきたんですよ、この人たち。それは、イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。だからもう、たくさんの人がいるので、収集つけないといけないですから、で、弟子たちを連れて、で、山の方に登ってって、そこからまた、話をしたり、使えたりすることができるようにしたわけです。4節。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。杉越の祭りというのは、ユダヤ人たちのその3つの大きなお祭りの一つです。で、その立法によると、ユダヤ人の男性は、このお祭りの時には、エルサレムに登って、この祭りを祝わなければならないという立法があります。だから、健康な人たちは、基本的には、その男性だったらエルサレムまで行きます。で、イエスも小さい時に、この杉越の祭りのために、都に登ったように、家族を連れて出て行きます。ほとんどの場合。なので、ここにいた人たち、大勢の人の群れっていうのは、この杉越の祭りに行くために、自分の家から、離れて、じゃあ行こうかって言ってる時にイエスがいたので、みんながわらわらわらわらついていくわけですよ。だからものすごいその群衆になるわけですよ。ただでさえそのイエスっていうのは、この今、求められてる人ですからね。その、奇跡を行うとか、悪霊を追い出すとか、不思議なことをなさるとか。そういった印を見て、そのまた噂を聞いてくる人たちがいっぱい来るわけだから。で、かつ、この水越の祭りの時期に会うわけですから、だからそのみんなが移動するんですよ。移動するってもう、1週間とか2週間とかの話なので、ゆっくりその歩きながら行くわけだから、だからちょうどこの時期に当たったわけです。そして、5節。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。なぜ、ピリポに声をかけたんでしょうか。6節は、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。なんでピリポに声をかけたんでしょうか。まあ、この文脈からなぜっていうのを、確かな答えを引き出すのは無理です。書いてないので。こうこうこうだからということが書いてないので答えようがないです。これも天国に行ったら聞きたいリストの一つです。わかんないです。もしかしたら、運が悪いことに、かっこ入れて。イエスの近くにいたかもしれないです。なあ、ピリポ。一番先にその声をかけられたのがピリポだったかもしれないし、またさっきも言ったように、ピリポはベツサイダの出身なので、お前この辺のその近くどうなのかはよくわかってるでしょって。なので、パン屋さんがどこにあって、で、どっからどういうふうにお願い、どういうふうに行ったら、このパンが、得られるかっていうのを知ってるでしょうっていうことなのかもしれないし、もしかしたら信仰に問題を抱えてたのかもしれません。まあそんなこと言ったらピリポだけじゃなくて弟子たち全員が問題抱えているんですけど、で、かつ私たち全員が問題を抱えているんですよ。自分の信仰が健全かどうかっていうふうに迫ってくるとき、その思いが、その質問が、自問自答するときに、はい、私の信仰は健全ですって答えられる人はおそらくいないです。イエス・キリストのように生活しているのであれば、できているのであれば、私の信仰は健全ですと言えるかもしれません。そしたらもう完全に成長して、その信仰が試されることはないですよ。さすがにそこまで言ってるってことはない気がするな。 私は行ってないな。皆さんはどうか分かりませんけど。だから、その信仰が試されるというのが、その理由の一つが、その問題、信仰に問題を抱えているのであれば、私たち全員がその信仰が試されるというところに立たされる可能性が十分にあるってことです。イエスはどうやって目の前の群衆を食べさせるかっていうのを知ってたんですよ。これからどうなさるか、ご自分ではしようとしていることを知っておられたって書いてあります。だけど、あえて聞いてるんですよ。何ですかこれ、意地悪ですか？私は答え知ってるんだけど、知ってるかどうかちょっとピリポに聞いてみようかみたいな。あ、ピリポ、どうしたらいいかな？そんな意地悪はしないでしょ。また、ピリポがベツサイダの近くに、まあ、ベツサイダ出身だからといって、彼が一番ベストな方法を知ってるだろうということで、そのピリポに聞いたわけでもないんですよ。だってもう答えはイエス・キリストを持っておられるわけだから、そのピリポに聞くそのまでもないわけですよ。なのに質問してるんですよ。だから、神が、またイエス・キリストが、そして聖霊が私たちの心に思いを与えてくださって、さあ、それをどうしたらできるんだろうかっていう問いに、私たちが頭を働かせて、経験値を使って考えて答えを導き出すっていうのは、ある意味、無駄です。神が私たちに、その信仰で一歩踏み出しなさいというときに、私たちの経験とか、私たちの知識とか、私たちの力っていうのは、使えないはずですから。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。さあ、この御言葉を、この命令を、どのような力を持って、どのような経験値を持って、この、私たち従うことができるんでしょうか。自分自身を愛するように、隣の人、ちょっと目見てください、隣の人。を愛することができるでしょうか。自分自身を愛するようにですよ。でもそれって、そうなるといいですよねっていう話ではなくて、道徳的な話でもなくて、やりなさいって言ってることじゃないですか。それをどうするかって話ですよ。そうやって迫ってくるときに、さあどうしようかって、それが私たちの信仰が試されるときですよ。だから、どうしたらいいんだろうかねっていうふうに私たちに神が相談してるわけじゃないんですよ。私たちに何かの方法があるから、それを私たちから聞き出そうとしてるわけじゃないんですよ。ここでピリポにイエスがどうやって目の前の群衆を食べさせようかっていうことを質問したときに、イエスがある意味願ってた答えというのは、私にはできませんが、あなたにはできますんですよ。彼らイエス・キリストの皆によって命じたら、悪霊を追い出したり、また病人に手を置いたら癒されるようなことが、その彼らのその中に目の前で起こったわけでしょ？エキサイトしてたわけじゃないですか。すごいって。だからそこから点と点をつなげて、いや、あなたがなさるんであれば、なんだってできますよ、そりゃ。私たちに、その神が何か無理難題じゃないけど、私たちの力ではどうしようもないことってあるじゃないですか。神に従うってことは私たちの力ではどうしようもないことですよ。それを、求められるときに何を神が私たちに願っておられるかっていうと、あなたには、私には何もできませんが、あなたにはできるんですというその信仰を働かせてほしいんですよ。信仰の試練というのは、自分のその信仰の強さを測るってもんじゃないんですよ。どれだけその自分に信仰があるかっていうことを、その自分でね、その棚卸しして、よし頑張るぞ俺みたいな、そんなものじゃないんですよ。そしてその自分の今持っている信仰を最大限に発揮して、今ここで自分の限界を超えろっていうのじゃないんですよ。そうじゃなくて、信仰の試練というのはどういうものかっていうと、自分の信仰がどれだけしょぼいか。自分の信仰がどれだけしょぼいかということが明らかになるためのものなんですよ。しょぼいというのは、 いかに神を忘れちゃって、いかにその自分の目の前のその現状を恐れちゃって、いかに自分が失敗するかっていうことに気がついてほしいんですよ。信仰が働かないのに、私を助けてくださいとか、信仰が働かないから、よし、じゃあ頑張ろうとかって言って失敗したりするんですよ。祈るよりも先に、神に頼るよりも先に、その自分でじゃあやってみますとかって言って、そのスタートを切るんですよ。うまくいかないんですよ。いかに神に頼らないかっていうことを、この信仰の試練を通して私たちに知ってほしいんですよ。しょぼい自分さえも、神は憐れんで、助けてくださることを信じる信仰に至らせるのが、信仰の試練なんですよ。私たちのその信仰を強めて、さあ、お前の信仰を働かしなさいとか、そういうもんじゃないんですよ。信仰の試練っていうのは。どれだけ自分がしょぼいかということを神は教えたいんですよ。だから、しょぼいって分かってる人は幸いです。自分の弱さを本当に分かってる人は、自分ではダメだって。できないじゃんって。できないって分かってる人、自分には資格がないってことが分かってる人は幸いなんですよ。霊に貧しいものは幸いですですよ。それが分かって初めて次のステップが踏めるんですよ。じゃあ私頑張ってみます。じゃああなたがそうやって私に命じてくださるんだったら、私を使ってくださるんですね。主よ、私をどうか、用いてくださいとか。そんなんやってる限り、その信仰のその試練の先にあるものっていうのは失敗しかないですよ。でも、その信仰の試練を通して、私にはできないって。私には力がないということを分かる。だから、助けてくださいなんですよ。私たちが祈る、助けてくださいというのは、何を助けてくださいかというと、この目の前の、その自分が今通過している困難を、私の前から去らせてくださいという、助けてくださいじゃないって知ってます？そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、私たちが助けてくださいというふうに、その助けてっていうのは何を助けてくださることを期待しているかというと、この困難を目の前にして、このしょっぽい自分を神が助けてくださるんだという信仰を働かせて一歩踏み出すっていうことを助けてくださいなんですよ。あなたに信頼できるように私を助けてくださいなんですよ。このどうしようもないような自分の力では何にもその太刀打ちできないような状況の中で神に信頼して助けを求めてそして一歩踏み出すってことをあなたが何その私を助けてくださるはずだってだからそうしてみようという一歩踏み出すための仕掛けなんですよ。信仰の試練というのは。確かに神は私たちが耐えることのできない試練を与える方じゃないしむしろ脱出の道を備えてくださると書いてありますね、コリントに。だけどその脱出の道というのは私たちが単にベールアウトできるわけじゃないんですよ。ワープしないんですよ。助けてと言ったら、はい、わかったってパッチンして、そこから指パッチンで私たちが違う、全くもういきなりなんか天国に行くような、そんなそのところに私たちがワープできるわけじゃないんですよ。脱出の道を私たちが歩むんですよ、信仰によって。脱出の道は脱出の抜け穴じゃないから。逃れるためには、その道を、脱出の道を、通路を私たち歩かないといけないんですよ。どうやって歩くかっていうと、信仰によって歩くんですよ。神を信頼して、こんな私だけども、力がないんだけども、それでも大丈夫だっていうその信仰で一歩一歩進んでいって、その脱出の道を歩いたら、先に信仰の成長があるんですよ。私、毎回毎回困難を覚えるときに、助けてくださいと言って、そのベールアウトできるんだったら、ベールアウトっていうのは、その場所から抜け出すとか、まあいいか。あんまりいい話、縁起のいい話じゃない、縁起とかないんだけど、パイロットとかが、飛行機の、戦闘機とかの、それで、墜落、撃墜されて、で、逃げないといけないじゃないですか。それで、その、ベイルアウトっていうボタンを押すんですよ。そしたら、操縦席もボンって飛んで、パラシュートで逃げられるじゃないですか。あれ、ベイルアウトって言うんですよ。だから、その、ベイルアウトっていう、よく会話でもベイルアウトって使うんですけど、私、ここから逃げるね、とかっていう時に、その、ベイルアウトっていう言葉を使うんですけど、 だからその困難が来たらベールアウトボタンを押したら神がピューンって飛ばしてくれるようなそういうイメージを持っちゃダメですよ。私たちその脱出の道を歩くんですよ。一歩一歩。そうやって、この信仰のが試されるときに信仰を働かせて逆に。そしてその困難の道を、困難の中を通っていくんですよ。フィリポは7節、イエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。1デナリというのは1日の労賃です。1年間は365日です。ということは200日分の労賃、つまり年収の半分以上です。ですね。倍にすると400だから。365日しかないので、年収の半分以上のお金を払っても必要なパンを買うことができません。パンもないしお金もないですよって。そしてそれぞれが少しずつ食べたとしても足りませんよって。イエス・キリストはこの群衆に何をしたいかというと、男性だけで5000人いる群衆に何をしたいかというと、ちょっとずつ食べるって言うんじゃないんですよ。読んでたらわかりますよね。一人一人が腹いっぱい食べることを願ってるんですよ。でも、信仰を働かせないと、私たちが考えることは何かっていうと、神は腹いっぱい祝福させたい。だけど私たちがその信仰が働かないとどうなるかっていうと、一口でもいいから食べられたらいいなぐらいなんですよ。神はこんなに祝福したいのに、私たちはなんかもう、しょうがないのでもこんな、ごまの種一個くださいみたいな。そんな感じになっちゃうんですよ。それだけでも祝福してくださいみたいな。いや、神はもっと祝福したいんですよ。フルコース食べてほしいんですよ。だけどなんか、ごま団子のごま一個みたいな。そんな感じになっちゃうんですよ。だから信仰が働かないと、ちょっとだけっていうことを前提に考えちゃうんですよ。そして神への応答っていうのを、神への応答の最小を考えて、じゃあもう最低はこれぐらいはしないといけないか。じゃあその自分はこれぐらい頑張らないといけないかって。そんなん信仰じゃないですからね。そして結局その自分最低限とその自分で考えられるものを自分が頑張れる範囲でやって、それで私やりましたとかっていうように言うんですよ。そこに、どこにその信仰が働くっていうね、余地があるかですよ。神が願っておられること、それを私たち考えるときに、いや、そりゃできません。できませんで終わってしまったら、信仰を働かせない。そんな無理っすよって。この群衆見てくださいよ。年収半分以上のそのお金があっても、そもそもお金がないし、お金があったとしてもパンなんかないっすよ、そんなにって。男性だけで5000人、久米島中の人たち集めても、この群衆にかなわないんですよ。多分、久米島の2倍ぐらいのその人たちがいるわけだから、久米島の何ですか、ファミマ2軒と、エコープと、いろんなその個人商店と全部回って買ってきても、そんなだけの人たちに提供できないじゃないですか。この時代にできるわけないんですよ。できるわけないって言って諦めちゃったらどうなるかっていうと、神が私たちに、その、私たちを通して、不思議なことを成したり、素晴らしいことを成したりしようとする、その祝福を与えようとする、そこにその誘いに、その水を差しちゃうんですよ。一緒にやるって言ってくださるんですよ。どう思うって。いや、あなたとはできますって言ったら、私たちはその神が用意しておられる祝福を受け取って、その先に進むことができるんですよ。でも、いやー、そんなんできませんよとかって言ってしまって、もう神に背を向けちゃったらその時点で終わりですよ。できないで終わっちゃうんですよ。8節と9節。そこで、弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。アンデレさんはよく人を連れてきます。イエスのもとに。で、この時に連れてきたのはお弁当を持ってきている少年。これいじめじゃないのか。少年お前弁当を持ってきてるのかとか。ちょっと来なさいとかつって。それを分け与えなさいみたいな。でも、連れてきてるのはいいけども、大麦のパン5つと小魚2匹だから、もちろんその、この少年のね、男の子のお弁当だから、大人1人のお腹も満たさないんですよ。で、それ連れてきたから、アンデレ連れてきたのに、 足りないですよね、全然ね、とかって言って。かわいそうですよね、この男の子。だけど、アンデレとピリポの違いっていうのは、アンデレはなんかしようとしたんですよ。イエス・キリストがそのおっしゃってる、その命じてる、願っていることに何かしようとしたんですよ。そこが違いですよ。フィリップはそんな無理ですって言ったんですよ。アンデレは一応やったんですよ。まあでも無理ですよね。そしたらどうなったのか。10節。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。だからこれ男性だけですよ。だからそこには女性もいたし、子供たちもいたはずです。すごいいっぱいいたはずです。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分に食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。わけわかんないです。男性だけで5000人いたのに、パンも魚も好きなだけ与えた。え？神が私たちを通してなさりたいことは、こういうことなんですよ。絶対に不可能なことを私たちの手を通して私たちの人生の中で私たちに経験させたいんですよ。そして神がどのような方かっていうことを知ってほしいんですよ。困難の中であろうと、何であろうと、神が助けを与えてくださるし、必要なものを神は与えてくださるということを知ってほしいんですよ。弟子たちは、このパンと魚を受け取って、この人たちに、目の前の人たちに配ってるんですよ。これ、ちょっと考えたいんですけど、彼らは不信仰で、いや、そんな無理じゃないですかってピリポは言ったんですよ。で、アンデレも子供を連れてきたは連れてきたけど、そんなん全然足りませんねって言ったんですよ。だけど、イエスが彼らに対して何て言ったかっていうと、分けなさいって言ってるんですよ。そしたら彼らどうしたんですか？従ったんですよ。そこが大きなポイントです。やりなさいと言ったことに、彼らは信仰が働かなかったのに、いや、こんな無理でしょうと言ったのに、思ってるのに考えでは。だけど、イエスがやれっていうのはその、配ってねっていう。配ってねって言ったので、もうその素朴に、わかりました、配ります。配ったんですよ。そしたら、パンを半分に割って、そしたら10人が手に取れるじゃないですか。小魚だったら1人が1匹ですよ。で、だからそれで12人になるじゃないですか。適当な考えですけど。で、それで、パンをじって見せて、はい、どうぞ。そしたら、まだあるんですよ。ん？また、半分に切って、はい、どうぞって配るんですよ。まだあるんですよ。どんな感覚でしょうね。パンがなくならないんですよ。5000人全員に、男性だけで5000人全員に配るだけの、その、ものをしてるんですよ。でもこれ何から始まったかというと、全然信じられなかった。こんなことできませんよ、私たちには。っていうふうに言った人たちが、イエスが配りなさいと言った、その命令に、分かりましたって。なんで分かったか分からないけど、分かりましたって。従ったからじゃないですか。イエスキリストの1回目のその奇跡を覚えてますか？水が葡萄酒に変わりましたよ。その時に、その水、大きな水がめに、その水を入れなさいって。そして、それを、その宴会の世話役のところに持ってきなさいって。そしたらそれが葡萄酒に変わったわけじゃないですか。もし、このお手伝いの人たちが、そこで、いやいや、これ水っすよって。言われたことに従わなかったらどうなってたかっていうと何も起きてないですよ。だから、信仰が試されるとき、私たちは頭で理解しても到底できないんですよ。そんなん私にはできないって、そんな力私にはないって。だけど神がおっしゃるんだったら、愛することや許すことや親切にすることを、また神に応答することっていうのはできるはずだって。じゃあ、そう言われるんだったらやってみますよっていう、その信仰を神は求めておられるんですよ。そうやってその自分はできないってことが分かってて、その自分の信仰のしょぼさがバレるんだけど、でも、あなたがおっしゃるんだったらっていうところに信仰を働かせるっていう、ちょっと矛盾が生じるんですけど。 でも、その私たちに与えられているその信仰土台に、分かりましたっていうだけの土台が私たちに与えられているはずなんですよ。それがないのに、神が私たち、それ以上のものを私たちに求めることはなさりません。いきなり、あなたの、その、一人子のイサクを私に捧げなさいとアブラハムには言いませんでした。この土台ができてから、その次、その次、その次、そうやって、その、神は導いていくんですよ。だから私に言われていることを、皆さんに神が言われている、言われるとは限らないし、皆さんに言われていることを私に神が言われることは限らないです。人それぞれ違うから。持っているものも考えていることもその背景も全部違うから。神は私たち一人一人のためにその計画を立てておられるんですよ。すごいですよ。だから、その、久米島の人たちのマニュアルみたいな感じでみんな確率的にやらないんですよ。人それぞれ違うから。だから、神を信頼して私がその今与えられている信仰に基づいて応答できるだけのものを神はその求めてくださるはずですよ。だから逆にそう神が言ってくださるっていうのであれば、それに応答できるだけのその土台が皆さんにはあるってことですよ。あとは分かりましたって。もう頭では理解できないけど分かりましたって。愛するんですねって。キリストを分かっちゃうんですねって。これをやるんですね、取り組んでみるんですねって、わかりましたって。私、全然力ないっすよって。資格もないっすよって。でもあなたおっしゃるんだったらやりますよって、いいんですねって。それが、信仰が試されるときに私たちが応答できるものですよ。多くのその群衆が十分食べた後で、残ったものを集めると、パンが12のカゴにいっぱいになったとか、もうわけわかんないですよ。だから私たちの力の大小っていうのは全然関係ないんですよ。どれだけできるか、どれだけ知ってるか、どれだけ何なんだ、私たちには全然関係ないんですよ。私たちは何をするにしても力不足なわけだし。そもそも神が私たちの力、私たちの助けが必要な方じゃないから。だけどそれでもあえて一緒にやるって言ってくださるんですよ。私たちの信仰を励ますために。だから重要なのは、私たちに与えられているこの力っていうのが誰の手にあるかですよ。それを自分の力で、自分がの手にあって、これを自分の与えられている力をどうにかしようとしてるんだったら、それだけですよ。私に与えられている力を神に、じゃあお使いくださいって言うんであれば、それはもう可能性は無限大ですよ。自分が握ってるんだったら何も起きないけど、神に差し出すんだったら何だって可能ですよ。弟子たちにパンや魚を提供する力はなかったんですよ。だけど、イエスに従って配る力はあったんですよ。どうぞっていう力はあったんですよ。どうぞ、どうぞ、どうぞっていう。神はそれを求めてるんですよ。パンを作り出せと言ってないんですよ。皆さんの中に愛を作り出しなさいと言ってるわけじゃないんですよ。皆さんの中に許す心を与え、いつ心を持ちなさいと言ってるわけじゃないんですよ。それを作り出すのは神の仕事ですよ。私たちは分かりましたっていうのが、その私たちの応答ですよ。じゃあやってみますよって。その人に向き合ってみますよ。その事実に向き合ってみますよ。じゃあ取り組んでみますよ。それが、私たちの信仰が試されるときに、神に対する持つべき態度ですよ。14節と15節。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。人々はそのイエスが世に来られるはずの預言者というふうに思ったんですけど、これは申命記の18章の15節のを引用するとわかります。これモーセが人々に対して言ってるんですけど、あなたの神主はあなたのうちから、ユダヤ人の中からね、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。というふうに、その、予言してるわけですよ。だから、この予言者が来たというふうに彼らは思ったんですよ。おそらく、モーセの再来として。モーセはイスラエルの民に、パンを、マナを与えましたね。だから、おお、この人も私たちにパンを与えてくれるのか。そういう短絡的な考えかもしれないし、または、その、王としようとしたわけだから、キリストとして認識してた人たちもいるかもしれないですね。で、これからそのローマ帝国を打って、どうかそのイスラエルの国を再建してくださいみたいな。 でもいずれにしても無理やりなんですよ。自分たちなりの、ああ、預言者はこうであるべきだ、キリストはこうであるべきだと言って、その自分たちなりのイエスとか神のイメージに押し込もうとしたんですよ。モーセは何て言ったかっていうと、ここにもありますけど、彼に聞き従わなければならないって言ったんですよ。彼に聞き従うっていうことであれば、あなたは私に何を願ってるんでしょうかっていうことを聞かないといけないのに、あ、王になりましょうみたいな、そこに行きましょうとかって、これからみんなでエルサレムに登っていって、そんな話ですよ。そうじゃないよって。それを受けてイエスは一人で山に退きました。いろんな理由が考えられますけど、一つは群衆の思惑通りに動かないためですよ。そして神の御心を求めるためですよ。こうなってますけどどうしましょうかって。イエス・キリストは常に退いて山に退いたり静かなところに行ったりして祈ってますよ。そうやって神の御心を求めてるんですよ。そしてもう一つは誘惑に陥らないためですよ。皆さん、すごいですねって言われたいじゃないですか。頑張りましたねって。すごいですね、偉いですねって。そう言われたら、まあ、皆さんわかんないけど、私ホクホクしちゃうよ。この前 BG でテニスやってたら、プールで来てた小学生がこうやってかじりつくの見てるんですよ。3人が。男の子たちが。おお、すげえ、うめえとかって言われたら、振り返らないけど、お俺のプレイ見てみたいな、そんなになっちゃうんですよ。すごいって言われたかったりするんですよ。で、そういうその自分がのね、その力でやってるものとか、その努力すべきところっていうのは、それで評価されるのは全然問題ないんだけど。でも、こと、神に従うという点において、すごいですねって言われると、自分の肉が膨張します。人を愛するとか、許すとか、御言葉を分かち合うとか、そんなん自分の力でやってないのに、その自分でやったように、やっちゃうのはまずいんですよ。だから、イエスも、肉を着てるわけだから。同じ私たちと同じ人間なわけだから。そしてあらゆることにおいて誘惑を受けたと書いてあるわけだから。だからここでも神の前に退いて祈ってるんですよ。誘惑を受けないために。私たちも祈ったりするはずです。祈ることはするはずです。じゃあその神の前に出ていて何を求めてるかです。神の声を聞こうとしているのか、それに従うための助けを求めているのかです。こうしてください、ああしてください。こればっかりだと、その神との関係っていうのは立て上がっていかないですよ。私たちも周りの人たちとね、会うたんびに、その要望ばっかりする人とは、うまくいかないじゃないですか。いや、こっちも言いたいことあるんだけどって。同じようにその神に対して、こうしてください、ああしてください、神の前に行くたびに、こうしてください、ああしてください、そればっかりだったら、大変ですよ。関係は立て上がっていかないですよ。私に何を願っておられますかって。神の御心を求めて静まる祈りが私たちの日常生活の中にちょっとでもあるかですよ。祈りが形になっちゃって、三食祈る、食べる前に祈りますみたいな。食事ありがとうございます。お昼ご飯なのに朝ご飯ありがとうございますとか、言い間違っちゃったりして。もうパターンになってるから。やっぱり意味のある祈りがいいですよ。そして自分の信仰のしょぼさにそうやって気がつくんですよ。いいことですよ。そしたら、神は不信仰の私をも憐れんでくださるという信仰に奮い立って、神の御前で許しとか、慰めとか、助けを受け取るんですよ。いつかこれ、神の前に出てって助けを受け取るっていうのは信仰なんですよ。決して権利じゃないですよ。私たちと神との関係は、その権利とかで主張することができるようなもんじゃないですよ。恵みだから。これ信仰なんですよ。神が助けてくださるという信仰なんですよ。神、あなた、私、あなたのために何したと思ってるんですかって、そんな。言えないじゃないですか。逆に言われますよ。あなたのために何したと思ってんねんって。十字架を見てごらんよって。だから権利じゃないんですよ。神に、なんで助けてくれないんですかみたいな。そんな権利をその神に主張するんじゃなくて、助けてくださいっていう。それが神に対する祈りですよ。16節と17節。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウムの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。 夕方になってっていうのは、他のところを見てみると午後6時頃です。またマタイの福音書を見てみると、イエスが弟子たちを強いてそうさせたって、あなたたちだけで行ってその向こう岸に渡りなさいって強いてそうしたって、無理やりにそうしたって。そしてすでに暗くなっていたともあります。だから夜中の3時頃になってたって、9時間ぐらいその漕いでるわけです。で、そうすると18節と19節、湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出したところ、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。また面白いことが書いてあります。で、4、5キロほど漕ぎ出したところ、それはマルコの福音書を見てみると、湖の真ん中で立ち往生しているというふうに書いてあります。だからもう9時間ハーリー漕ぎました。皆さん、あれ9時間やるんですよ。しかも向かい風でガンガンこのもう風が吹いてくるのに、そこに向かってカペナーも向こうにあるから一生懸命漕ぐんですよ。私漕いだことないですよ。めんどくさいって言ったらちょっと大変だから誘われたことあるんですけど、ちょっと大変なんだよと断ったことは何度もあります。大変だってもうイメージだけでつきますよ。もう楽しいでしょうけど、向かい風で漕ぎあぐれるのは楽しくないですよ。彼の中の少なくとも4人は漁師ですよ。よく知ってるんですよ。こういう時にはどうした方がいいかって。なんで向かい風がひどいのに9時間も漕いで向こうに行かないんだから、せいぜい10キロとかじゃないですか。もうとっくの昔についてないといけないはずなのに、まだ漕いでるんですよ。で、しかも向かい風なんですよ。なんで引き返そうと思わなかったんですか。だって向かい風だから引き返したら追い風になって楽に着くじゃないですか。で、それで、ちょっとこれ今危ないから、その一旦その、湖に降りて、で、それで、そこでちょっとゆっくりして、体力回復して、そしてその天候が良くなったらまた船を出そうって、なんでしなかったんですか？向こう岸に行きなさいって言われたからです。わかりましたって言ったんですよ、彼ら。私たちが見習うべきところはここですよ。愚直さというか、行きなさいと言われたら、わかりましたって言うんですよ。彼の頭の中では、いや、引き返した方が良くないかって思ったはずですよ。大変だなって思ったはずですよ。いや、でもこれ主がおっしゃったんだよなって。向こう岸に行きなさいって、あなた方だけで行きなさいと言われたんだよなって。信仰が試される時っていうのは、その頭で理解するとか自分の経験では理解するとかじゃなくて、言われたか言われてないかっていうことで判断するしかないですよ。神が行きなさい、イエス・キリストが行きなさいと言ったんだったら、じゃあやろうって。従順さがなければ信仰の試練を通過することできないんですよ。私にはできませんって言って引き返すんであれば、その私たちのその信仰が、この信仰の中からこのしょぼさ、このカナカスですよ、しょぼいのは。そこがその不純物が取り除かれることがないんですよ。ずっとその不純物が混ざったままですよ、私たちの信仰って。その弟子たちに、イエスは湖を歩いて船に近づいてきたんですよ。弟子たちは恐れました。他のところを見てみると幽霊とかと思ってるんです。うわー！イエスって面白いと思いません？なんでこんなことするんですか？一緒に乗ってね、前やったみたいに沈まれとかって言って、その沈めたらいいじゃないですか。でもあえてその、どんな BGM がかかってるかわかんないですけど、嵐が吹いてきて、それでイエス・キリストがなんか淡々と歩いてくるんですよ。うおーってなってたか分かんないけど、スタスタ歩いてたのか分かんないけど、歩いてくるんですよ。弟子たち、わーとかってびっくりしてるんですよ。なんでそんなことするんですかね。イエス・キリストに対する信仰を、弟子たちが、はっきりとその、持つためですよ。なんでこんなことできんの、この人って。っていうか、さっきパン、増やした人ですよ。人というか方ですよ。この方の名によって命じたら悪霊でもその言うことを聞くような方ですよ。で、今、湖を歩いてるんですよ。ありえないことを見てるんですよ。なんでその光景を彼らが見ることになったかというと、愚直に行きなさいと言った、その方向に向かって船を漕いでたからですよ。9時間漕ぐとか苦痛でしかないですよ。それなのに、もう、愚かにもって言っていいぐらい、愚直に。 漕ぎ続けて、イエス・キリストがおっしゃったことを、その、従おうって、それを し続けたんですよ。イエス・キリストがおっしゃったから、行こう。自分の頭では全く理解できないけど、なんでこんなことするのか、なんでこうなったのか理解できないけど、でも行こうって。そしたらイエス・キリストが来られたんです。ここで、ペテロが、もしあなたが主であれば私に命じてくださいって。私がその湖の上を歩いて、水の上を歩いてあなたのところに行けるようにしてくださいっていうふうに、マタイは記録してるんだけど、ヨハネは省いてます。対抗心かな。ヨハネは面白いです。ヨハネはなんかまた、ペテロ書くときには最後の、復活の時とかもそうだけど、自分の方が先に着いたとかね、走ってって自分の方が足早いとか言うんですよ。面白いですけど、なんでかはわからないけど。恐れることはないって、20節と21節。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的地の地に着いた。嵐の中、この恐れを克服できるのは、イエス・キリストがそこにおられるということを認めるときですよ。そしたら嵐の中でも喜びがあるんですよ。イエス・キリストが共にいてくださるということが分かれば、嵐は静まって、そして目的地に着けるんですよ。私たちも嵐に遭うことがあります。台風とかの話じゃなくて。いろんなその困難にぶつかるときがあります。どうやってその困難を沈めようとしますか？自分の力？他の人の力？自分の経験値？チャッピー？AI を使いますか？どうやってその問題を解決しようとするのか？私たちの人生の中にある。その恐れや困難を克服できるのはそこにイエス・キリストがおられるということを見出した時ですよ。特に、信仰のが試されている時に私たちがそこから抜け出すのはイエス・キリストを見出すしかないですよ。チャット GTP に聞いても答えてくれないですよ。どうあがいてもそこからはそのちゃんと脱出の道を歩くことができないんですよ。もう、あとは背を向けて、その逃げるしかないんですよ。神の前から。私たちの信仰が試されるときに、神が私たちの信仰の成長を願っているということを思い出してください。神は意地悪したいわけじゃないんですよ。私が不完全で不信仰だから、ますます、信仰に満ちた、ますますというか、そこからその信仰に満ちた完全なものとしたいんですよ。神は私たちに完璧な結果を求めておられるわけじゃないんですよ。それを覚えててください。私はペテロみたいにできない、パウロみたいにできない、私あの人みたいにできない、あの先生みたいに、そんなん分かってますよ。完璧な結果を求めているんじゃなくて、神は私たちの信仰がしょぼいこと、私たちの信仰に不純物がめっちゃ混じってるっていうことを知ってほしいだけなんですよ。そしてその不純物を取り除きたいんですよ。だから、完璧な結果、そんなこと私にはできないとかって言うんじゃなくて、じゃああなたがおっしゃるんだったら助けてくれませんかって。そしてじゃああなたが助けてくださるんだ、あなたが言うんだったら、助けてくださるんですよねって。じゃあやってみますよっていうその信仰の一歩を神は求めておられるんですよ。弟子たちに5000人を給食することを願ってないんですよ。そんな力ないの分かってますから。だけど従順に従った先にその結果がついてくるわけだから。私たちがやるんじゃないんですよ。私たちが何か力を生み出すんじゃないんですよ。神が与えますよ。だから自分は弱いってことが分かってていいんですよ。自分がしょぼいって分かってていいんですよ。ふさわしくないって分かってていいんですよ。それでも神が行けって言うんだったら、そこには必ず解決があるはずですよ。信仰の試練の試されるときに、ただ中にイエス・キリストがおられるということを思い出す必要があります。そしたら恐れなくなるし、喜びが出てきます。で、そういうその信仰が試されて強められている人々が、私たちのこの教会の群れに、ますます増えていくことを願いますよ。一人一人がそのように、その、脱出の道を歩んで脱出することができたっていうことをその体験する人たちが起こされることを願いますよ。自分が主人公になってしまう方法論とか体験談はいらないです。私はこうしました。だからあなたもこうすべきです。あ、いらないです。 いや、苦しいですっていう時に、あーねって言えばいいんですよ。それねってわかるよって。私も体験しましたって。でも、こんな私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫なんですよ。私、力全然なかったんだけど、いや、あとはもう神に申しにして、もう、進んでいっただけっすよ。そしたら神が力を与えてくださいました。私には手に負えるものじゃなかったけど、神はこのようにしてくださったんだ。そのように言い合える。群れを与えていただきたいですよ。お互いの信仰を告白し合える者たちになりたいですよ。どれだけ自分が頑張ったかとか、どれだけ頑張ってできないかっていうその言い訳を言い合うような仲間じゃなくて、いやいや、できないのは当然だよねって。だけど、信じて求めたら助けてくださったって。神を褒めたたえるような、その分かち合いができる群れにしていただきたいですよ。祈ります。天のお父さん。あなたが私たち一人一人を愛しておられ、私たちの信仰を成長させようと願っておられることを心から感謝します。あなたが私たち一人一人に脱出の道を備えておられて、そこに向かうために必要な方向性も導きも与えてくださる方であることを感謝します。あとは、あなたがおっしゃるからじゃあやってみますっていう、今与えられている信仰に根ざして踏み出す一歩です。どうかこの一歩を踏み出すことができるようにも助けてください。私にはできないって言ってそこで引き返すことがないように、あなたに期待すること、信頼することをどうか続けさせてください。お願いします。ここにいる一人一人をあなたが祝福し、私たちのこの群れをあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。最後に一曲賛美しましょう。